グリム童話の部屋。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りします。こんにちは、藤田のぞみです。この番組は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子どもと家庭のメル編集から選んだお話をお届けします。では早速、グリム童話の部屋に入っていきましょう。カエルの王様、または鉄のハインリヒ。昔々、あるところに一人のお姫様がいました。お姫様は退屈で、何をしたらいいか分かりませんでした。そこでいつも遊んでいる金のまりを持って森の中へ入っていきました。この森の奥には澄んだ冷たい水をたたえた泉がありました。お姫様はそのそばに腰を下ろして、マリを上へ投げ上げては落ちてくるのを受け止めて楽しく遊びました。ところがある時、マリをあんまり高く投げ上げてしまったので、お姫様は背伸びをし、手を伸ばしてマリを取ろうとしました。けれどもマリは指をかすめて地面に落ち、そのまま転がっていって水の中へ落ちてしまいました。驚いてお姫様はマリを見つめていました。みるみるマリは沈んでいきました。その泉は深くて底が見えないのでした。マリが見えなくなってしまうと、お姫様は悲しそうに泣き始めました。
ああ、私の金のマリが、あれが取れたら私に何でもあげるわ。私の着物も、私の宝石も、私の真珠も、それに私の金の冠だってあげる。
お姫様がそう言うと、ずんぐりしたカエルが水から頭を出して言いました。
お姫様、どうしてそんなに悲しそうに泣いてるんですか。
まあ、
とお姫様は言いました。
醜いカエルね、お前に私のことなんか助けられるもんですか。私の金のまりがこの泉の中へ落ちてしまったのよ。
するとカエルは言いました。
あなたの着物も、あなたの宝石も、あなたの真珠も、あなたの金の冠も僕は欲しくない。だが僕を友達にして遊び仲間にしてくれるなら、そしてあなたの食卓であなたの右に座らせてくれて、あなたの金のお皿で一緒に食べ、あなたの杯で一緒に飲んでいいならば、それにあなたのベッドで寝ていいならば、あなたの金のまりを拾ってきてあげましょう。
お姫様は心の中で考えました。
このカエルのおしゃべりなんか気にすることないわ。カエルなんて人間の仲間には慣れっこないし、水の中のカエルたちのところから離れられっこないんだから。でも私のマリを拾ってくることはできるかもしれない。
そこでカエルに向かって言いました。
ええ、いいわよ。まず私の金のマリを拾ってきてよ。どんなことだって約束するわ。
お姫様がそう言うと、カエルは頭を水に突っ込み潜っていって、しばらくすると水をかきながら浮かび上がってきました。口にはマリをくわえていて、草の上にそれを投げ上げました。お姫様はマリが手に戻ってきたので大喜びです。カエルは大声で叫びました。
ちょっと待ってください、お姫様、僕も連れてってください。
けれどいくら叫んでも無駄でした。お姫様はその声を
気にも留めず、金のまりを持って城へ戻りました。そしてカエルのことなんかすっかり忘れてしまいました。次の日、お姫様が王様や宮廷の人たちと一緒に食卓に着き、金のお皿で食事をしていると、ピッチュパッチュ、ピッチュパッチュと何か大理石の階段を這い上がってきて、上まで来るとドアを叩いて叫ぶものがありました。
お姫様、末のお姫様、ドアを開けてください。
お姫様は誰かと思って走っていきました。ところがドアを開けてみると、あのカエルが這いつくばっているではありませんか。これを見るとお姫様は急いでドアを閉めて、どぎまぎしながらまた食卓に着きました。王様は娘の心臓が激しく打っているのに気づいて言いました。
おい、何をビクビクしてるんだね。巨人でもドアのところに来てお前を取っていこうとしてるのかね。
いいえ、違うんですとお姫様は言いました。巨人じゃなくて醜いカエルなの。昨日森の中で私の金のまりを水の中から取ってきてくれたんです。それで私はカエルを私の遊び仲間にしてあげるって約束してしまったの。だってまさか水の中から出てくるなんて思わなかったんですもの。それが今ドアまで来てここへ入りたいって言ってるんです。
その間にも二度ドアを叩く音がして、廊下から声が聞こえました。
お姫様、末のお姫様、開けてください。あの冷たい泉のところで昨日僕に言ったことを忘れてしまったのですか。お姫様、末のお姫様、開けてください。
すると王様が言いました。
約束したことは守らなければいけない。行ってドアを開けてやりなさい。
お姫様はドアのところへ行って開けました。するとカエルが飛び込んできて、お姫様の歩く後から椅子のところまでついてきてしまいました。そこまで来るとカエルは這いつくばって言いました。
僕をあなたのところに持ち上げてください。
お姫様は嫌々ながら王様の命令でカエルを椅子に座らせました。カエルはお姫様と並んで椅子に座ると言いました。
さて、一緒に食べられるようにあなたの金のお皿をこっちへ近づけてください。
お姫様は嫌々ながらそれもしてやりました。するとカエルはおいしそうに食べました。ところがお姫様は何を食べても喉に疲れてしまいました。そのうちにカエルが言いました。
ああ、お腹がいっぱいだ。そろそろ眠くなった。あなたの寝室へ連れて行ってください。そしてあなたの絹のベッドの用意をしてください。一緒に眠りましょうよ。
するとお姫様はひどく泣き始めました。この冷たいカエルが怖くてとても触る気になれないのです。そのカエルを今自分の美しい清らかなベッドに寝かせてやらなければならないのです。けれども王様は怒った目でお姫様をにらみつけて言いました。
約束したことは守らなければいけない。そのカエルはお前の仲間なのだ。
もうどうすることもできません。お姫様は嫌でも王でもカエルを連れて行かなければならなくなりました。ところが心の中では
腹綿の煮えくり返る思いです。カエルを2本の指でつまみ上げると上の寝室へ連れて行きました。そして自分がベッドに入るとカエルをベッドに上げてやるどころか力任せに壁に向けて叩きつけました。さあこれでおとなしくなるだろう、この汚らしいカエルめ。ところが落ちてきたのは死んだカエルではなくて、きれいな優しい目をした元気そうな若い王子だったのです。王子はもちろん父である王様の望まれた通り、お姫様の優しい友達となり夫となりました。それから二人は満足して一緒に眠りました。次の朝、お日様が二人を起こした頃、八頭の白い馬に引かれた馬車が駆けてきました。白い馬はみんな羽飾りがついていて、金の鎖がかけられてありました。そして馬車の後ろに若い王様の召使い、忠実なハインリヒが立っていました。忠実なハインリヒは、主人がカエルに変身させられたとき、大変悲しみ、心臓が悲しさと痛みのために張り裂けないよう、3本の鉄のタガを心臓の周りに締めなければなりませんでした。馬車は若い王様を王国へ連れ帰るためにやってきたのでした。忠実なハインリヒは二人を馬車に乗せ、自分は主人が救われたことを大喜びしながら、また馬車の後ろに立ちました。しばらく走った頃、若い王様には後ろで何かが弾けたような音が聞こえました。それで振り向いて大声で言いました。ハインリヒ、車が壊れたぞ。
いいえ、ご主人様、車ではありません。
あなたが泉の中にいらした時に、あなたがカエルでいらした時に、心の痛みに耐えかねて私の胸に締めたタガが弾けたのです。もう一度、そしてまたもう一度、車の上で大きな音がしました。若い王様はそのたびに馬車が壊れたのではないかと思いました。けれどもそれは主人が救われ幸せになったので、忠実なハインリヒの胸から弾けるタガの音でした。
いかがでしたか。今回は小沢敏夫役、寛役グリム童話、子供と家庭のメルヘン集から、カエルの王様または鉄のハインリヒをお届けしました。次回はどんなお話でしょうか。どうぞお楽しみに。グリム童話の部屋、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。
遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。